本語の SBS です。オーストラリアで春になると話題に上るようになるのが競馬です。競馬といってもオーストラリアでは文化や伝統としての側面もあり、社交の場としての役割も担っています。毎年11月にメルボルンで開催されるメルボルンカップが、国内はもとより日本をはじめとして海外でも有名なレースになっています。シドニーでも今月14日メルボルンカップに対抗する形でジ・エベレストというレースが初めて開催されました。このジ・エベレスト、名前の由来はその賞金総額にあります。1000万オーストラリアドルと、芝のレースとしては世界で最も高い金額になります。競馬に詳しく、競馬についての記事も執筆されているシドニー在住のハイランド・マリコさんに、ジ・エベレストが開かれたロイヤル・ランドウィック競馬場でお話を聞きました。
まあ、競馬は馬が走るということで、スポーツということもあり、それから娯楽、しかしやっぱり社交の意味というのがすごくやっぱり強いと思いますよね。コミュニティの中に非常に競馬が根付いている、420も競馬場がありますから、自然にそうなってきますよね。昔はですね、メルボルンカップなんかも女性は行ってはいけないと、競馬場にはね、いうそういう時代もあったんですけど、今はですね、もう家族ぐるみで、来るという感じですかね。
日本のというのは、これ世界的に見て人気が高まってるんでしょうか。
ね、ここ20年ぐらいですね、日本が本当に努力をして、たくさん海外からのですね、いい血統を入れて、で新しい調教の仕方であるとか、育成の仕方で、育て方であるとか、全部入れてきましたから、本当にレベルの高い競馬になってきていますね。でなので、今回でもなかなかそういう日本の馬がですね、遠征以外はこっちに来ないんですけど、こっちの馬がもうとにかく日本の馬が好きでっていう買われた方々が走らせるんですよね、今日のレースでは。はい、とにかく日本とね、オーストラリアをこの馬がつないでくれるんじゃないかっていうふうに期待しているんですよね。なので、我々だって日本生まれだけどこっちに来て住んでるんじゃないですか。今回こっちに来て走ってる、ベースにして走ってる馬と同じような感じですよね。それが活躍してくれるっていうのは、すごい嬉しいです、ね。まずはですね、大きいレースの時に来てみて、そして飲んだり食べたり騒いだりしながらね、で馬を見て、で楽しんでいただく、で掛け事は正直言うと次かなという、ね、感じがしますね。お金を儲けるというのは競馬の楽しみの、たくさんある楽しみの中の一つですかね、イコールではないですね。
マリコさんにとって一番の競馬の楽しみは一体何でしょう。
そうですね、やっぱり同じ今お話したように、食べたり食べたり、おいしいもの食べたり、それから喋ったり、いろんな方に久しぶりに会ったり、競馬場でね、そういうことですかね。
ハイランド・マリコさんでした。またロイヤル・ランドウィック競馬場に来ていた日本人のことさんにも電話でお話を伺いました。
競馬っていうか、すごく日本とは感じが違くて、すごくファッションも楽しめる、はい、もう私は馬が大好きなんで、それが見れたことと、あと本当メンバーズラウンジの方にいたんで、はい、馬のフィニッシュラインを見れるんですよ。すごいやっぱり迫力があって、その中で日本の馬が活躍するっていうのがすごく嬉しかったですね。
ことさんでした。オーストラリアの競馬場の数は約420箇所、人口全体で比べると5万人に1つの計算になり、世界でも最も多いそうです。競走馬の数はアメリカに次いで世界2位、3位には日本が入っています。このジ・エベレストにはオーストラリアのオーナーに買われた日本の馬も出場し、話題になりました。すでに来年の第2回に向けた準備が進んでいるそうです。レース当日は夕方に雨がぱらつくなど、曇りのあいにくのお天気でしたが、来場者数は3万3000人以上に上りました。そして今度は来月7日に迫ったメルボルンカップについて、日豪プレスの中日代表、スポーツカメラマンでもある板谷正弘さんにお話を聞きました。
別名をですね、ストップ ップ・ザ・ネーション、まあ、国家を止める競馬というです、メルボルンカップね、もう百数十年の長い歴史がございまして、まあ、競馬というのはですね、オーストラリアの歴史および文化にですね、
はい、
欠かせないスポーツですね。まあ、フットボールとかもありますけども、やはり原点はこの競馬およびクリケットじゃないかと考えます。イギリス、英国のですね、伝統と深いつながりがあると思います。はい、特にあの英国のですね、ロイヤルファミリーがあの背景にあると思います。例えばあの、まあ、有名なあのダービーですね、それから、女性の馬オークスですね、まあ、こういったふうな、有名な競馬はすべて英国をあの発祥の地としておりまして、
はい、
でまあ、エリザベス女王もですね、まあ、非常に有名な馬主でもあります。まあ、王室との関係というのが多分一番目に来るんじゃないかと思います。
でメルボルンカップというのは社会でどういう位置づけになってくるんでしょうか。
まずドレスコードが清掃であるという点はですね、はい、見逃せないと思います。
はい、
それはやはりあの王室とかロイヤルファミリーがですね、やはり競馬場に来るということでやはり清掃が求められるということがあると思います。で、うん、で女性はですね、メルボルンカップの場合には帽子の着用というのも、はい、ドレスコードの一つでございます。まあ、日豪プレスの取材として、
はい、
そのカメラマンでさえですね、皆さんネクタイをしてジャケットをつけているという通常では考えられないようなあの、ですね、スタッフですら清掃を求められるということがございました。これもやっぱり英国王室との関係なんですけども、あのフレミントン競馬場にはですね、
はい、
まあ、約200種類以上のバラの花が全部で10万本、咲き乱れてるんですね。この日のためにバラを1年かけて栽培してるんですね。ですからこの競馬場に行くとこの10万本のバラの花がもうすっごい綺麗なんですね。なおかつね、その、オークスだったら黄色とかですね、花の色まで決まってるんですよ。あの馬と花っていうのが関連してるんですね。その花に合わせて皆さんがファッションを決めてくるわけですよ。このファッションとバラ、それから王室、バラってのは英国王室がバラなんですよ。だからその辺がやっぱりこう、なんていうかファッションと関係してるし、それがまたこの一つの文化なんですね。だから本当にね、そのメルボルンのこう深い部分の文化と、それから英国というところとつながってる。これがやっぱりこの全体としての非常に高いレベルの文化を生み出しているというふうに思いますね。まあ、競馬っていうのはですね、もうもちろんその、博打ではあるんですけども、メルボルンカップだけはですね、はい、子どもたち、小学生からも買うことができ許されるっていう非常に珍しい博打ですね。メルボルンカップは世界で唯一競馬が祝日になるという日でございまして、あの家族揃って、参加する、見に行く、またはテレビで見る、それからご家庭で、バーベキュー等をして楽しむという形で、社会全体で楽しむというのがメルボルンのスタイルでございます。まあ、メルボルンカップ自身は、午後2時のスタートなんですけども、もう8時過ぎからもう会場、フレミントン競馬場に皆さん詰めかけましてですね、
はい、
もう完全なピクニック状態で、もうとにかくエンジョイすると、まあ、競馬は正直二の次だと。もう一つですね、非常に重要な点はファッションがですね、競馬と並んで競馬以上にですね重要視されます。はい、もともとはですね、やっぱり女性ファンを増やすためにファッションが持ち込まれたんですけども、オーストラリア各地でいろんなファッションショーが行われる、それの、まあ、チャンピオンシップですね、最も重要なファッションショーがメルボルンカップの時に同時にフレミントン競馬場で開催されます。あの連日テレビまた新聞でですね、ファッション、どういうデザイナーさんがどういうファッションを今年出すのか、どういう帽子を出してくるのかっていうのは非常に大きなポイントとで注目されます。
どういうところを楽しんだらいいでしょうか。
あの、まずチケットはですね、当日は買えないっていうのは非常に注意してなきゃいけない点です。事前にあの市内でまたはネットで購入していかないとですね、そもそもフレミントン競馬場の駅から一歩も出られないという状態です。だからそこでチケット持ってない人はもう電車乗ってそのまま帰らなきゃいけないということになります。あのですね、フェンス、馬が走る競馬のレースコートの一番前に陣取るっていうのが非常に大切なポイントなんですね。
はい、
というのはどんどんどんどんすごい人に膨れ上がってきて、
はい、
なおかつレースが始まると全員が立ち上がるのですね、全くレースが見えなくなるという、まあ、1時間ぐらい前までは皆さんリラックスしているので、
はい、
フェンスに近づくことはもう楽にできるんですけども、そこで、うん、ビニールシートとかを貼って、自分の陣地を確保するっていうのがですね、一つの
なんか日本のお花見のようですね
そうですそうです、もう完全にお花見状態と考えていいと思います。メルボルンカップの前の週の土曜日からですね、ダービー、ビクトリアダービーが始まりまして、でダービー、メルボルンカップ、それから、オークス、ステークス、この4戦の1週間をですね、メルボルンカップウィークと呼ぶんですけども、
はい、
メルボルンカップウィークはもう会社を全部休んで、その競馬を楽しんでるっていう方もたくさんおられます。各企業がですね、まあ、大手企業になると、
はい、
その例えば、ダービーとかステークスとかオークスをどっか協賛していてブースを持っているんですね、
はい、
大手企業になると、
はい、
だからそこ大手企業さんはみんなそこに出かけちゃってるからもう仕事にならないっていう面もあるわけです まさしくそのストップザネーションなんですよ。11月の、第一週っていうのはもう競馬ウィーク、だからこういうことはだって日本ではもうありえない話ですよね。この週になるともう企業でもまずメルボルンカップの話題を最初に話してから次にビジネスの話はもうビジネス界のもう利益なんですね。都市によってはですね、
はい、
まあ、連邦政府の首相、それから州首相、この辺皆さん集まりますのでですね、政界、財界すべてメルボルンカップ、フレミントン競馬場に皆さんが出かけられると。
そうなんですね。政治も止まっちゃうんですね、そうしますと。
政治も止まりますね。経済も止まります。やっぱり熱狂するというか、そういう競馬ですね。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。